岩手医科大学の障害児者医療学講座の3人の先生たちが水木金それぞれ岩手県立療育センター診療を行っているということで、岩手県立療育センターについても伺っておきたいんですが、
はい、岩手県立療育センターはこれまで県内における障害児療育拠点及び社会リハビリテーション拠点としての役割を担ってきました。主な施設としては医療型障害児入所施設、これは肢体不自由のある子どもたちが入院しています。それから医療型児童発達支援センター、こちらは預かりによる通所施設でつくしんぼと名称されております。また障害者支援施設もございます。このほかに児童発達支援事業、生活介護事業である通称輝き、発達障害者支援部門としての通称ウィズがあります。
先生、小児科学講座の先生が座る席の後方の窓からは見えてるんですよね。
そうです、毎日その窓から岩手県立療育センターを7階から眺めております。非常に立地条件が良くて、ここに東南支援学校と岩手県立療育センターが建てられたことは、患者さん、家族、ご本人と皆さん喜ばれてるんじゃないかなとは思います。先ほど申し上げた医療型障害児入所施設、入院の子どもたちですけれども、今現在人工呼吸器等の超重症児が14人いらっしゃいます。これは10年前は0人だったので、看護師さんたちの仕事としてはより高度な医療を行っていることになります。その中で岩手県としては毎年5人ずつ看護師の増員を計画されております。
この療育センターは外来も行っているということですね。
そうですね、外来部門では小児科、整形外科及び児童精神科の患者数が多く、特に小児科については発達障害の診療ニーズが高いです。療育センターにおける1年間の小児科初診数はだいたい200人から300人ぐらいなのですが、初診患者における発達障害の割合が年々増えており、今現在は約 75%、 4人に3人が発達障害のお子さんたちの診療となっております。岩手医科大学との共同としては、疾患を抱えた集中治療室後の新生児や高度医療を必要とし後遺障害を残した子どもたちなど、療育が必要な子どもたちに対して岩手県立療育センターは高層病院としての受け入れを担っていただいております。一方、岩手医科大学附属病院では療育センターで急変したお子さんたちの対応も随時行っております。今後は療育センター看護師の研修、あるいは本学看護学部学生に対する障害児者医療学教育などを私どもは計画していきたいと思っております。療育センターにおいては必要な医師、看護師等の医療従事者の確保、人材育成等に関する具体的な方策に取り組むことにより、受け入れ体制の充実強化を図り、岩手県保健医療計画に定める役割と機能を果たしていく必要があると思います。
亀井先生、昨年の新聞でも秋頃でしたか、はい、話題になっていましたけれども、その岩手医大との小児科と、そして患者さんの家族と一緒になって課題をまとめて県に提言へというニュースがありましたけれども、
これは私たち小児科学講座の教授、小山幸太郎教授が中心となって立ち上げた岩手チルドレンズヘルスケア連絡会議というものです。これは発達障害、重症心身障害児者に限らず、例えばアレルギーとか難病のこととか、 それから私が主に担当しているのは移行期医療に関しての課題なんですけれども、はい、そのような10の分野に関して課題をまとめて岩手県の方に提言を提出する予定としております。その私の今回講座としての目標目的としては家族中心の多職種ネットワークの構築というものを一つの目標に掲げております。そういう意味ではこの岩手チルドレンズヘルスケア連絡会議で多くの先生方他分野の方々それから家族会の代表の方々と顔の見える会議がこれまで毎月1回定例で開かれてましたのでそれによって患者家族の生活の質の向上を目指すことができるかなと思ってました。
ところで亀井先生ご自身のお話もちょっと伺ってもいいですか、はい、ご出身はどちらなんでしょうか。
私は生まれたのは実は岩手医科大学なんです。
あ、はい、そうなんですか。はい、岩手医大で出産ということは何か、はい、
父親が眼科医でしたので当時父親が大学で勤務されてましたから、
はい、
それで3歳の時から、水沢今の奥州市ですねに父が開業したので3歳からは水沢で生活して水沢高校を卒業しているので、まあ、出身どちらかと聞かれたら一応水沢ということを答えてます。
ああそうですか、はい、で先生ご自身もお父様と同じ医学の道に進まれて、はいはい、岩手医科大学をご卒業。
そうですね、
小児科、
はい、私の兄がいますの で、
兄は眼科
を継いで今父の眼科を継いで、はい、水沢で開業医として働いております。ですので私は仕事としては自由に選ぶことができて、まあ、昔から子どもが好きだと言ったら変なんですけども、まあ、医者になってなければ学校の先生とかもいいかななんて思ってたもんですから小児科医を選びました、はい、高校の頃からもう小児科医になりたいと思ってたんです。
うわ、はい、そうですか。またさらに小児科医となられて進んだ道というのが、
はい、
神経学の方だった
んですか。神経学ですね。これは医局の先生方みんな知ってるんですけれども私自身が神経学を志したというわけでは決してなくて、藤原教授ですねから、ある日突然亀井君神経学を勉強してきなさいと言われたのでまあ、医者になって3年目からは東京の国立精神神経センターの方で2年間研修させていただきました。その経験は非常に有意義なものでしたね。私としては
新生児や小児の神経病理学の基礎を学んだ。
そうです。そうです。
わあ、そうでしたか。じゃあもう戻っていらしたら必然的に。
そうですね、はい、当時小児科の医局の医師の数も非常に少なかったのです。で、小児神経学を私に教えてくれる先生が医局の中にはいなくて今は道の区療育園の施設長である伊藤宗幸先生が毎週1回火曜日に小児科外来に主に転換の診療にいらしていたのでそこの外来を見学させていただいて私 の、 臨床の診療を教えていただいたのは伊藤先生です。
ああそうなんですか。まあ、今回障害児者医療学講座の特命教授となられてお忙しくもいらっしゃると思うんですけれどもその専門の方のお仕事というのは、はい、
今も岩手県立療育センターには今現在水曜木曜金曜 の、 診療応援に行かせていただいてますけれどもこちら岩手医科大学附属病院の小児科外来では月曜日と火曜日に主に、まあ、転換の患者さんの診療をしております。
いろいろとお話を伺ってまいりましたけれども障害児者医療学講座、新型コロナウイルスの影響などで、市民公開講座なども、まあ、ちょっと今足踏み状態というところのようですけれども、まあ、今後に対して思うことそして先生の思いを最後に聞かせてください。
はい、 私自身は岩手医科大学を卒業後30年以上経ちました。これまで多数の患者とその家族に対するケアを長期にわたり実践することができました。中には新生児期から診療を開始し、成人となった今でも小児科外来で診療を継続している方も数多くいらっしゃいます。患者と家族も成長し、患者の同胞には医療従事者となられた方も多くいらっしゃいます。そのような出会いの中で私自身が多くを学ばせてもらいました。小児神経疾患には根治的な治療法がない疾患も多く、患者と家族に寄り添うように診療する真摯な態度が常に求められてきました。今後そのような経験をもとに、これから新たなスタート台に立たせていただく機会をいただきました。岩手における障害児者医療学の礎となるべく尽力いたします。また私一人では到底成し得ないことでもあるので、今後もさまざまな方々のご指導をいただきながら、岩手県における療育の充実に向けて活動していきたいと思います。